12月13日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは中国がアメリカを WTO に提訴したというニュース、半導体関連の規制に関してであります。それから中国のゼロコロナ政策の解除について、そして日本の21年の犯罪白書が、今日発表になったというニュースを取り上げます。収録しておりますのが12月13日日本時間の夜7時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べて112円52銭高、27,954円85銭で取引を終えました。前日のアメリカの株高を受けまして、値が差株の一角に買いが入りまして、日経平均を押し上げたということであります。まずは中国がアメリカを WTO に提訴したというニュースであります。中国商務省は12日夜、アメリカによる半導体などの対中輸出規制が不当だとし、世界貿易機関 WTO に提訴したと発表しました。この輸出規制措置の乱用は世界のサプライチェーンの安定に脅威を与え、国際的な経済貿易の秩序を破壊していると強調しまして、典型的な貿易保護主義のやり方だというふうに批判をしております。これ10月に規則をさらに改めたという形で、中国との取引を幅広く制限する措置を発表したということでありました。その前からですね、ファーウェイだとか ZTE などの問題であるとか、あるいは、ハイクビジョンなどの映像の部分で、監視カメラなどの技術においてもですね、アメリカと中国の間の対立というものは深まっておりましたけれども、半導体全体にこう網をかけるというやり方に対して、中国が、10月というと、党大会があったということでありますので、それが、落ち着いて、そして、こうして、人たちまずは繰り出してきたという形であります。その予兆的というか、さまざまな動きの中でですね、少しでも見方をつけようというようなところもあるのか、直前にはですね、12日に、昨日ですね、中国の王毅外相、国務委員兼外相が、韓国のパク・ジン外相とオンラインで協議をしておりました。でその中で、やり玉に上がってたのが、まさにこの半導体に対するアメリカ側の規制に対してというところで、中韓の間でですね、何か対立するような構造であるとか、目下の懸案というものがあるわけではなかったわけなんですが、ここの、オンラインでの協議というものが、アメリカでの半導体の生産研究開発に巨大、巨額の補助金を投じる 法律であるとか、あるいはこの WTO の紛争処理小委員会、パネルの報告に対するアメリカの対応というところについて、アメリカは国際ルールの破壊者であって建設者ではないというふうな批判をしております。で韓国がアメリカと歩調を合わせないように釘を刺したということが、報じられておりましたけれども、蓋を開けてみるとですね、この発言等々というのもこの、中国の商務省の、動きと、歩調を合わせる形で、そして、韓国はサムスンという、大きな、半導体メーカーを抱えている、ここが君たちは一体どっちにつくんだと、アメリカなのか中国なのかとい まさにですね、踏み絵を踏ませるような形の、対応をしていると。この東アジアにおいて、中国が、対立をしているのはアメリカであって、そして、潜在的なところで、米中の連携、あるいは日米の連携というものに、くさびを刺していきたい、今のところ一番弱いと見られるのは、韓国であり、そして、一番弱い分野だと、狙いやすい分野というと、やはりこの半導体ということになってきて、この辺が、WTO の世界の話、そして、東アジア全体のですね、外交とこういうものと絡めて動いてきているというのは、これ明白なんではないかと。もっと言えばですね、台湾の存在と、これだけ、高精密な 半導体の製作ができる能力というものがありますが、まあ、一方で、ここで例えば韓国を自陣営に引き込んでその技術を抜くあるいは連携をするということでもって言えば台湾の独自性というものがなくなる、逆に言うと、台湾のそうした技術基盤であるとか、まあ、工場などを破壊したとて政治的な目的を達成するためであればそれも許容ができるというような下地を作ってしまえばですね、かえって、リスクが高まるというようなことにも、まあ、なりかねないと、まあ、今は、台湾を潰してしまうとこの半導体技術も手に入らないというようなことも、まあ、一部では言われておりますし、まあ、逆に言うと台湾からするとですね、アメリカを引き込むためにはこの技術が手元に持っていくとこういうのは非常に大事なことだという中で、台湾国内での工場の増強というものを、まあ、必死に TSMC などもやっているというふうに報じられておるところでありますが、まあその辺を考えるとですね、技術が技術だけの話ではなく、まあ、経済安全保障という言葉ももうすでに、かなり、一般的になってきておりますけれども、まさにこうした国際政治の動きと技術の動き、さらには、まあ、WTO のようなですね、国際的な貿易ルールの中で、そこの戦場でも情報戦が行われるということが、まあ、如実にこう分かってくる事案であろうというふうに思います。まあ、中国側は WTO に提訴をしたということで、まあ、我々からするとですね、いや WTO の違反をどれだけ中国がやってるんだということは、まあ為替だって自由ではないし、そして技術に対しては、合弁の形で供与しろということを言っているし、内外の格差であるとか投資についてのルールの透明性もないしということを思うんですが、まあ一旦 WTO に入れてしまっている以上はですね、ここでの提訴は誰どの加盟国でもできるという部分であり、そして WTO にとってもですね、この訴えを無視するわけにはいかないというところで、まあ、ここで、まあ、パネル内容を作ってですね、この紛争解決のスキームを使わざるを得ないというところになっております。でその上、まあ、中国はですね、この韓国に、まずは秋波を送ったのと同じようにですね、WTO 加盟国の中でも、いやアメリカだって無体をしてるじゃないかと、いうふうに、まあ、思っている国というのも、まあ、少なくはないと、いうことで、まあ、意外とその第三国レベルで言えば、アメリカに対しても業を煮やしている国というのが、中国側にではということでつくということになると、まあ、ロシアのこのウクライナ侵略においてのですね、まあ、ある意味、国連での投票など安保理での投票などで棄権をした国々というのが潜在的にそれに当たる可能性があると、気づいてみると民主主義国あるいはこの自由貿易を信奉するような、国々というのが、世界の中でも少数派なんじゃないかというようなことが、まあ、目に見えかねないというところでもあります。まあ、我々としては仲間を増やしていくということであるとか、民主主義自由その価値とこういうものを、まあ、愚直に緻密にアピールすると、まあ、その意味で、無体なことをさまざまなところでやって恨みを買っているアメリカよりも日本の方がはるかに動きやすいと、まあ、今まで、そうした戦いの場にですね、むしろ登場しなかったプレイヤーでなかったということが、ここへ来て、メリットになるかもしれないということ。ただし、我々日本は、まあ、そういうですね、国際的な法律などを駆使しながら、戦っていくというところのノウハウが、まあ、どこまであるのかということは、まあ、考えなくてはいけないところなんだろうと思います。それからその中国ですけれども、ゼロコロナを、まあ、やめたという形で、まあ、感染者の追跡アプリなどもですね、もうすでに、使用できなくなったりなどなどということで、まあ、コロナ対策に対する反対のデモというものが、中国各地で、11月の末ごろに起こりましたけれども、そこからですね、急転直下で、このゼロコロナ政策をやめるということに、まあ、半ばですね、逆切れのような形で、ゼロコロナ政策の停止というものが 矢継ぎ早に行われております。でもすでにそのアプリでの追跡もやめるということであったりとか、あるいは一部では隔離も自宅隔離も可とするなどなどということで変わりつつありますけれども、で PCR 検査を実施せずとも良いということになったりしておりますが、まあ、それによってですね、今度は医療リソースが逼迫しつつあるということなんか報じられております。まあ、病床が相当いっぱいになっているということであるとか、あるいは発熱外来がですね、普段の16倍やってくるようになったと、一部の病院では6時間待ちなんではないかというような、ことが言われ出しました。まあ、これ武漢でですね、一番最初にこのコロナが始まった時にまさに同じようなことが起こって、病院に行っても診察はされないとか、床に寝かされる等々というようなことが起こっておりましたが、まあ、こういったことがまた起こりつつあるのかというところです。まあ、欧米先進国であればワクチンの接種並びに今感染した人なども回復をして、免疫ができてきていると、集団免疫を獲得したのではないかということが言われておりますが、まあ、中国に関してはこの不活化、自国で作っている不活化ワクチンはさほど効果が見込めないのではないかと言われておりまして、まあ、その中でですね、こうしてゼロコロナをやめて、ウィズコロナに急速に至るということになると、今度は一説によればですけど、試算によるとですね、150万人ほどの高齢者を中心に亡くなるのではないかということも、まあ、言われております。で、今まではもうとにかくコロナは怖いもんだから、この隔離政策が正当なんだと、ゼロコロナが正当なんだと言っていた感染症の専門家とされるような人たちが、まあ、このところはですね、メディアのインタビューに対して、オミクロン株は感染率が高い一方で発病率は大きく低減し、致死率も 0.1% 前後にまで低下していて、インフルエンザと大差ないんだと、で、発熱の症状が出たら自宅で抗原検査を実施し、仮に陽性でもその他自覚症状がないのであればすぐには病院に行かず、自宅で、経過観察をすれば良いんだと、今までと言ってることが真逆じゃないかという中で、市民たちはもう政府並びに専門家の言うことなんか信じられないというふうになっていて、薬の買い占め等が起こっているということも言われております。まあ、一部ネット上などでは、この薬の買い占めというのが中国国内のみならず、海外にいる中国の人たちに頼むなどもう始まっているのではないかという指摘も、あるぐらいであります。まあ、ちょっとね、こうして国内が混乱してくるということになると、まあ、これを機会としてですね、ほらだからやっぱり政府の言う通りにすべきだろうと言ってまた再びゼロコロナに戻っていくのか、あるいはこの混乱を抑えきれなくなっていくと、今度は外に対して矛先を向けるということになっていく、まあ、台湾というのが一つのまたテーマとなってくるのか、まあ、この辺をですね、まだどうなっていくのか注視しなければいけないというところ。ただこれだけですね、矢継ぎ早に何か中国国内がいろいろガタガタ動いてくると、まあ、党大会3期目が決まって、そしてライバルたちがことごとく追い落とされたということ、江沢民元国家主席が亡くなったということであるとか、そしてこのコロナとゼロコロナをやめるその混乱とこういうところでですね、ちょっと中国国内がガタガタしているということ、これが、まあ、東アジア全体に与える影響はよく見ておかなくてはいけないんだろうと思うところです。そして、法務省が今日発表した2022年版の犯罪白書によりますと、全国の警察が2021年に認知した危険運転致死傷などを除く、一般刑法犯の認知件数、前の年と比べて 7.5% 減、56万8104件だったということで、19年連続で減少、戦後最少を更新したということであります。まあ、これこのところはやっぱりね、治安が悪くなってとか、いうふうに、まあ、昔は良かった的なことが体感として言われることは多いんですけれども、やはり数字で見るとですね、こうして、刑法認知件数は減っている、減り続けているということであると、この辺が、まあ、ただですね、まあ、減り続けてきている、むしろ犯罪の報道であるとか あるいは犯罪そのものに出会うということが、まあ、ほぼ普通に生活をしていてない人も増えてくると、一つ一つの犯罪の報道というものが大きく印象が残るということにもなってくるという、このジレンマを生むというところであります。で、まあ、今回の特徴として、まあ、コロナ禍で減ってきているということが言われていて、で特に減ってきているのは窃盗 8.5% 減ということで、まあ、これは新型コロナで人流の減少が影響したのではないかというふうに言われています。で他方、まあ、コロナ禍で、特殊詐欺というものが非常に増えてきていると、まあ、あの持続化給付金などの各種給付金の、詐取についての件数が、2020年から21年で2907件と、サイバー犯罪も統計を取り始めてから過去最多の、1万2209件、前年比 23.6% 増となっていると、まあ、これテレワークで、まあ、このインターネットを使っての仕事というのが増えた、まあ、そこら辺で、そのテレワークで使われた機器の脆弱性が悪用されたであるとか、あるいは、コロナでのこの給付金などが、まあ、かなりメディアなどでも特集をされてきたということで、そういったところに乗じるような犯罪が増えていると、まあ、この特殊詐欺というものは非常に、今年も一頃は、前の年よりも減ってきたということが言われておりましたけれども、だいぶまた増えてきているということが言われております。まあ、給付金等々がもらえますよとか、まあ、さまざまなテレンテグラでですね、引っ掛けようとするということがあります。まあ、一頃のオレオレ詐欺だけではないということ、まあ、還付金等々の詐欺と、ATM に行ってもらって操作をしてもらったらお金が出てきますからと言われて、その通りに操作すると実は大金が振り込まれていると、振り込みをさせられてしまったというようなことも、起こっております。まあ、怪しいと思ったらですね、申告をするとか、あるいは、自宅にかかってるで来る電話は、一旦全部留守番電話にしておいて、で留守電を聞いて、折り返すなり、あるいは留守電を録音している最中も音が出ますんで、それを聞きながら誰々だわという形で撮るというようなことをするなどの工夫でもだいぶ違ってくるということが言われております。年末年始またこういったことが増えてきますので、周りの家族も含めてですね、気をつけなければいけないと、自分だけは大丈夫と思うのが危険なんだと、ある警察の幹部と話したときにそんな話をしておりました。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。